今日はエズレ記第3章です。このところでは神殿建築の始まりが語られています。一節を見ますと、イスラエルの子らは自分たちの町々にいたが、第7の月が来た時、民は一斉にエルサレムに集まってきたとあります。第7の月、今のカレンダーで言うならば10月頃になるかと思いますけれども、この時は4節に出てくるこのカリオの祭り、収穫祭、そしてまたエジプトから脱出してアラノを通っていく時にも神様が守ってくださった、そのカリオの祭りを祝うために民は一斉にエルサレムに集まってきたとあるわけです。彼らの新しい補修が解かれて、また帰還した人たちの生活が始まっていく。そしてその時に2節を見るならば、この神の人モーセの律法に書かれている通りに全焼の捧げ物を捧げるためイスラエルの神の祭壇を築いたとあるわけです。彼らが集まってまず第一にしたことはこの祭壇を築く、礼拝をする、それがまず帰還した人たちの大きな働きであったということです。今日も私たちは週の初め日曜日の朝に神様を礼拝する。私たちもかつては神様を知らない、言うなれば異邦の民であったわけですけれども、私たちのまず信仰生活の始まりは何かというと、実は礼拝から始まっていくということになるわけです。3節に彼らは周りの国々の民を恐れていたというふうにあるわけですけれども、もうこのイスラエルの周りは異邦人、言うなればもう敵だらけであったわけです。そしてやがてはこの神殿建築ということに対しては周りの国からも妨害が出てくるということになるわけですけれども、しかしそれでも3節の終わりを見ると、朝ごと夕ごとの全焼の捧げ物を捧げた、そして4節には書かれている通りにとあるわけですけれども、そうした中にあってもまず神様に捧げ物をしていく、4節の中頃にも毎日の分として定められた数に従ってという言葉が出てくるわけですが、このちゃんとこの規定通りに神様の律法に従って彼らは主なる神様に捧げ物をするということをしていたわけです。ですから彼らが行っていたことは自分勝手にやっていたものではない、神様のその定められたこの律法に従って捧げ物をする。そしてそのようなことだけではなくて、五節の終わりを見ると、一人一人が進んで捧げるものを喜んで主に捧げたとあるわけです。ただ律法の規定に記されているからやってるっていうだけではなくて、もう進んで喜んで捧げる、私たちも献金を今するということがあるわけです。それはもう聖書に記されて神様に十分の一を捧げるということがあるわけですけれども、しかしまたそれ以上に私たちは喜んで進んで捧げるものを神様は受け入れてくださるということを私たちは覚える必要があると思います。しかし6節を見ますと、主の神殿の礎はまだ据えられていなかった、彼らは祭壇を築いたんですけれども、まだそのところには元にあった神殿が建てられていないという状況であったわけです。そしてそのところから7節を見るならば、石切り工や大工に金を与え、そしてまた シドンやスロの人たちに食べ物や飲み物を与えて、そしてこの神殿建築に取り掛かっていく。また8節のところにはゼルバベル、ヨシュアという民の指導者たちが祭司やレビ人たち、そうした人たちと共に工事を始めていく姿が出ているわけです。9節の中頃には一致してという言葉が出てきます。特に神殿を建てるということのためには、この一致するということが非常に大事なことであるわけです。この一致することがなければ神の神殿は建てられない。それは今日においても、例えば教会建築、それは私たち自身の信仰、そしてまた神様に対する思いが一致しなければ立て上げていくことはできないということであるわけです。それはまさに、神様が建てられるのでなければ勤労の実は虚しいという言葉があるわけです。私たちの一致っていうのはどこにあるかっていうと、信仰において私たちは一つとなっていく。そのことが神殿建築、また教会の街道建築にも表されていくということになるわけです。そして10節を見ると、この主の神殿の礎を据えた時に、主を賛美するためにこの祭司たちレビ人が集まってきて、11節を見ると主を賛美するということが出てきます。そしてその言葉は、主は誠に慈しみ深い、その恵みは常しえまでもイスラエルに。これは詩編の中で歌われているこの賛美の曲、また歌詞であったわけです。彼らはその神殿の元へが据えられた時に、もう主の真実、そしてまたその憐れみを褒めたたえ、その恵みは常しえまでも変わることはない。ヘブル人の手紙を言うならば、イエス・キリストは昨日も今日も常しえに変わることはないという御言葉があるわけですけれども、主が共にいる、そして主は全く変わられない、もう以前も、そしてまたバビロンに捕囚となった時も、そして帰還してまたこのユダヤの地に戻ってきても変わることはない。彼らはそのように賛美をしたということであるわけです。私たちも今日において過去、現在、未来、神様は一つも変わることなく、そして私たちに対して真実を尽くし、また憐れみ、恵みを豊かに与えてくださる、そのことを忘れてはならないわけです。12節を見ると、しかし以前の宮を見たことのある多くの老人たちは大声を上げて泣いたとあるわけです。なぜか、それは過去のこのソロモンが建てた大神殿から見るならば、それは規模が非常に小さいということであったわけです。そしてそのことのゆえに、過去の栄光を覚えている老人たちは大声を上げて泣いた。しかし一方、他の多くの人々は喜びにあふれて声を張り上げた。おそらくはそれはもうバビロン捕囚70年ですから、そこで生まれた人たち、その人たちは過去の栄光を知らなかったわけです。過去の栄光と比べてみると小さい。しかし全然そういうことを知らない人たちにとっては、自分たちが神の神殿を作ることができるんだと、その人たちはもう喜びにあふれて声を張り上げる。そして13節には、この喜びの声とこの泣き声がもう区別できないぐらいになっていったとあるわけです。ローマ人の手紙の中には、喜ぶ者とともに喜び、悲しむ者とともに悲しめというような言葉もあるわけです。まさに、教会は もちろん喜びもあるわけですし、また時には悲しむこともある、まあ悲喜こもごもといったところがあるわけですけれども、私たちはその喜び悲しみ、それを共にしていく。そして何もよりも、私たちには私たちの罪を負って十字架で死んでくださり、死の中から蘇られたイエス・キリストが共におられる、そのことを忘れてはならないということであるわけです。そしてこのところから神殿の再建が始まっていく。私たちも今現実にはもうコロナ後と言われているわけですけれども、私たちもこのところから新たな歩みを始めさせていただきたいと思います。